本日も主に感謝しまして、聖書をひも解き御言葉に触れていきたいと思います。本日も御言葉を語ってくださいます小金井主任牧師より、偉大な神の計画と題して語っていただきます。なお中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書箇所は旧約聖書です。旧約聖書の、創世記41章1節から8節までです。創世記41章1節から8節までです。ではお読みいたします。それから2年の後、パロは夢を見た。見ると彼はナイルのほとりに立っていた。ナイルからつやつやした肉付きの良い7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとまたその後を追って他の醜い痩せ細った7頭の雌牛がナイルから上がってきて、その川岸にいる雌牛のそばに立った。そして醜い痩せ細った雌牛がつやつやしたよく肥えた七頭の雌牛を食い尽くした。その時パロは目が覚めた。それから彼はまた眠って再び夢を見た。見ると肥えた良い七つの穂が一本の茎に出てきた。するとすぐその後から東風に焼けたしなった七つの穂が出てきた。そしてしなびた穂があの肥えて豊かな七つの穂を飲み込んでしまった。その時パロは目が覚めた。それは夢だった。朝になってパロは心が騒ぐので人をやって、エジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかった。
皆さんおはようございます。お盆休みも今日が最終日という方も何人かいらっしゃると思います。明日から、通常の日常に入って、ゆっくりと家族で、久しぶりに帰省した家族やそのような仲間たちと一緒に過ごした方々も多かったのではないかと思います。8月、第1週には初主佐野亮君がこの場所で、洗礼を受けられました。亮君はこの前にお父さんもフランスに帰られましたけれども、ご両親に囲まれて、そして昨年の夏、本当にずっと積み重ねてジョイキッズのキャンプでイエス様のことを聞いてきましたけど、昨年の夏いよいよ本当に、洗礼を受けようと決断してその日を迎えました。レオ君の洗礼式にですね、お母さんのひろこさん、ご夫妻と本当に親しくされているアメリカに住んでいらっしゃるご夫妻がアメリカからですね、洗礼式に来る予定でした。けれどもいろんな事情がありまして急遽それがキャンセルになったんですね。そしてレオ君はこの洗礼式で証しをすることになっていましたので、どんなふうにしてイエス様のこのことを信じてそして受洗に至ったか、来れなくなったので動画でですね、そのことをアメリカのご夫妻、お母さんお父さんとの、同世代ですね のおじさんおばさんにあたる方に、お話ししました。その時の話をですね聞かせてもらいました。レオ君の証を聞いてそのご婦人の方がですね、自分のこの救われた時のことをもう一度思い出したと言うんです。というのもこのアメリカに住んでいらっしゃるこのご婦人の方は、ロシア旧ソビエトで生まれ育った方でした。そしてその方は幼い頃自分のおばあちゃんが孫娘の自分に向かって、まことの神様がいるのよということを、いつも話して聞かせてくれたそうです。ただそこは共産国でありましたから、このことは 誰にも言ったらいけないよというふうにしておばあちゃんからイエス様のことを聞いていたそうです。そのおばあちゃんに聞いていた彼女が大きくなって、まあ、80年代、まあ、コロナ禍にもペレステロイカをリアルタイムでですね、そのペレステロイカ、このゴルバチョフの政権下の中で、この旧体制が崩れて91年にロシア共和国が生まれた、それをリアルタイムでニュースで見ておられた方も多くいらっしゃると思いますが、その政治改革によってペレストロイカが起こって、そして91年に、ソビエト連邦が崩壊して、まあ、ロシア共和国が生まれて、そこからですね、たくさんの、まあ、宣教師がこのロシアに福音を携えて、入ってきたわけです。まあ、公には認められていくような、まあ、プロセスの中で、このご婦人は、英語を習いたいということで、尋ね、そしてもう一度そこではっきりとイエス様の福音を聞いたそうです。そして確かにこのお方が救い主である、そのことを受け止めて、そして洗礼を受けたいと思ったけれども、まだまだそこは移行期間の中にある旧体制の、まあ、依然とした旧体制の状況の中で、この方のお母様という方はその旧ソ連の教師であった、学校の先生だったこともありまして、なかなか言い出せない、自分がイエス様を信じてこの洗礼を受けるということを言い出せないような苦しい状況の中にあって、でもやっぱり勇気振り絞ってこのイエス様を救い主として受け入れてですね、洗礼を受けた、その当時のことを今、このレオ君が洗礼を受けるにあたってその証を聞いて、そしてこの方はですね、そのことを思い出したと言うんですね。まあ、レオ君は大好きなお父さんが幼い頃この教会で嫌な思いをしたか、もう心までイエス様から離れてしまって、そんなお父さんが自分が洗礼を受けるイエス様を心にお迎えするということに、本当に何か寂しさを覚えるんじゃないか、お父さんが嫌な思いをするんじゃないかという、まあ、恐れがあったわけですけれども、恐れることはない、私があなたと共にいると、その言葉をはっきり握って洗礼を受けると言ったその証を持ってですね、このご婦人がもう一度この自分がどのようにしてイエス様に救い出されたのかということを思い出して、大変大きなこの力をもらった、レオ君を通して、まあ、そんなことを聞かせてくれました。あれから数十年が過ぎて、この真実をもって導いてくださる神様がいるということを、もう40代半ばでしょうか、その新鮮に、まあ、仰いだ、まあ、そのことを聞いてですね、一人の人の救いが一人で終わらないということを実感しました。一人の人の救い、そしてその人の証というのが周りの人に励ましを与え、もう一度救いを握りしめる力をもらい、そしてそれが他の人への、まあ、救いにもつながっていくんだなということを、まあ、改めて思わされたんですね。そのようにして神様は私たちの歩みを、一人一人の歩みを、まあ、用いてくださっています。私たちもその一人で、あります。まあ、ヨセフもたった小さなその存在がですね、あの大国エジプトに多大な影響力を持つ存在として、いよいよこの41章からですね、台頭していきます。今朝そのところを開きました。しばらくこのヨセフの生涯から聖書創世記から開いています。ヨセフが投獄された同じ監獄に、まあ、計らずも、まあ、エジプトのパロのそばで仕えているこの検察官長と、まあ、調理官長が何かこのパロ王の怒りを買って投獄されてきたんです。そこでヨセフは彼らが見た夢の解き明かしをすることになりました。まあ、前回開いた箇所です。まあ、それをする、夢を解き明かすのは私ではなくて神のすることだとしてですね、この二人の夢を解き明かします。そして夢の解き明かしの通り、検察官長はもう一度このファロの相談役、重要なポストに返り咲いてですね、 元の地位に戻されます。まあ、この時ヨセフは、検釈官庁に牢を出て、このパロの王パローのもとに戻されたら、またもう一度返り咲いたら自分のことを思い出してほしい、ここから出られるようにどうか取りなしてほしいと頼みましたが、彼はそのことをすっかり忘れてしまったんですね。検察官庁のこの解放に一役買ったヨセフは、自分がなぜここにいるのか、不当な扱いを受けて、そしてその身の上を話して恩義をかけてもらおうとしましたけれども、そのようにはことは運ばれませんでした。なんでそうならないんだろうという、こう、いぶかるような思いに駆られるとき、私たちにもあるんじゃないでしょうか。なんでこのように運ばれないんだろうか、こう運ばれたらベストなのにと思うような、でもそうならないようなとき、その背後には、神の側では別なプランがある。神様の側では何か別な身旨がある。ということを、後になって教えられる。ヨセフは後になって教えられるわけですが、私たちもそうではないでしょうか。いぶかるようなときにですね、神様は良いお方。そしてその良いお方は確かな計画を持って私たちを導いてくれている。このいぶかるような、なんとかならないかと思うような時でも、そうならないことも天地を作られた神様の手の中にあるんだと、私たちも後になって、ああこういうことだったのかと、分かってくるようなことがあるんではないかと思います。イザヤ書の55章の8節9節にはこうあります。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。あなたの思いよりも私の思いはずっと高いよと、その方が導いておられるんですね。事態は全く変わらない状態のままでした。時に私たちもこの解決というものを望むけれども、忍耐をもって待たなければならないという状況に置かれることがあります。忍耐をもって待たなければならない、そのような状況の中でですね、一体何が生まれるんでしょうか。どんなことがそこから生み出されるんでしょうか。自分ではどうしようもできない状況が続くとき、自分の力の及ばない向こう側のことです。どうすることもできない。そのときに明らかになっていくのは、自分が何を、自分が誰を拠り所としているかということ。人なのか、神様なのか、誰を拠り所としているのか、それがこの世の中で明らかにされていくんではないでしょうか。ビジョンは与えられているけれど、願いは与えられているけれど、それが実現不可能に見えるような逆風が吹く時です。自分の内にあるこの不要な部分、不信仰と言いましょうか。自分の内にある不要な部分が、不要なものがですね、削ぎ落とされて、神様に対するこの信頼や希望を握り続ける、その力が、このところで鍛えられて行きます。主を待ち望むと、そのプロセスを主を待ち望むと言います。主を待ち望む者には、揺るぎない信仰が必要なんだと、前回お話ししました。 アウトラインの冒頭にイザヤ書の40章の31節を挙げていますので一緒に読みたいと思います。イザヤ40の31節、はい。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。この新しい力というのはですね、何か黙ってて上から棚ぼたで与えられる新しい力というよりは鍛えられた信仰の力です。新しい力を得るのはその前にですね、主を待ち望む者はと書いています。ある時は待ち望めきれずに諦めて後ろ向きになって、まあ、放り出してしまうようなことがあるかもしれません。その時でさえも神様は忍耐を持って大切に私たちを運んでくださいますが、新しい力、その中には私たちが削ぎ落とされて、そして希望と将来を握りしめていく力、この鍛えられたこの信仰の力を経ていく、まあ、プロセスであります。これによって主の素晴らしい御業を見ることができるようになっていきます。わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れないっていうんですね。まあ、ヨセフは待たされたこの牢での2年間、まあ、この主を待ち望む時でありました。待てど暮らせど一向に声がかからないこのヨセフのさらなる2年間は、まあ、心がくじけるような日もあったと思います。あんなことがなければこのような目に自分は合わなくて済んだのにと過去を振り返る、まあ、後ろ向きな見方です。後ろ向きな見方があるときは決して前を見ることができません。そこには、まあ、希望や将来を展望することができません。そのような時でさえもですね、主が共におられたっていうんですね。主が共におられた、私たちもそうです。主が後ろ向きになるような、将来を展望できないような、前を向けないような時でも変わらずに主が共にいてくださいます。状況は何も進展していないかのように見えましたけれども、主の手は変わらずに共にあってヨセフを導いていました。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだと。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。今朝私たちにもこのようにですね、新鮮に神様は語ってくださっています。あなた方のために立てている計画をよく知っている、それは災いではない、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。まあ、8月も後半に入って、夏休みも終わりに近づきました。まあ、聞くところによると加古川市以外は、まあ、来週の月曜日からでしょうか、8月の第4週からも学校が始まると聞いています。今朝もジョイキッズの中で宿題どうですかって言ったら、ふっと顔を伏せる子が、まあ、何人かいました。で、舌を出しながら、ああやらなきゃなという、こう遠い目をしてですね、実際にホールで、中学生の子が一生懸命漢字を書いてました。終わりそうって言ったら、何枚ものページをめくってですね、これぐらいあるんだというふうに、まあ、アプローチしてくれましたけど、大丈夫、終わるよねって言ったら、うんと言ってましたけど、まあ、私もですね、振り返ってみれば夏休みそんな風にして追われて宿題したなという記憶があります。まあ、遠い記憶をたどってみると、高校生の時に、まあ、何かの宿題だったんでしょう、刺繍をして、それでクッションを作る、まあ、そのことにですね、宿題に取り組んでいました。 まあ、高校野球を見るとですね、その時のことを思い出すんですね。もうそろそろ近づいてくる夏の終わりが、まあ、いろんな色を選んで一針一針こう刺していきます刺繍、まあ、された方もされたことがない方もいらっしゃると思いますが、刺繍はですね、まあ、完成図があってその完成図に沿ってまあ作っていくわけです。何もない白い布に。しかしですね、裏側はダマがあったりいろんな色の紐が出たりして、全く何ができているかわからないような白物です。しかしこの色とりどりのいろんな糸がですね、交錯して意味がわからない、裏側から見れば、まあ、そういうものですけれども、ちらりちらりとこう表面を見ると確かに自分が描いたこの図柄がですね、形を見せてくれているんです。まあ、私たちの歩みというものを振り返るときにですね、まあ、この目に映るのはこの刺繍の裏側のようなものではないかなと思います。いろんな色とりどりの糸が出てきて、またダマがあって、何がどんなふうに描かれているのか全くわからないんですけれども、神様の手によってその表面にはですね、描いたものがちゃんときれいにですね、描き上げられているんです。一針一針確かに美しいこの絵柄が描き出されている。時々私たちはそのような表面をちらっちらっと、まあ、見せていただけますが、また裏面ばかりを見てですね、一体これがどうなるんだろうかというような心持ちになることもあります。まあ、ヨセフもこの刺繍の裏側を見るような日々でした。よくわからない、意味がわからない、どんなものがこの先にあるのか、あの17歳の時に見せてもらった、神様から与えていただいた夢の実現へ着実にそのような中でも向かっていたんですね。神様の指す一針一針は表面に確かな描いた計画したものが描き出されていたわけです。人の頭で、この描ききれないもっと大きなことが、壮大な天地を作られた壮大なこの作り主なる神様の手の中で準備されています。私たちの生涯もそのようなものです。検察官長がヨセフのことを思い出したのは2年経ってからのことでした。それはそのきっかけはですね、エジプト王のパロが奇妙な夢を見て心が騒いだから、全くヨセフと関係のないところでこのような事態が起こり、そしてそのそばにいた検察官長がその奇妙な夢見た、それを解き明かす者がいないと嘆いている王の言葉を聞いてヨセフのことを思い出したんです。二つの夢でした。肥えた雌牛が出てきて、この痩せ細った雌牛が七頭の雌牛を食べてしまった、またはこの稲穂がですね、立派な稲穂があって、そしてその稲穂をまた食い尽くしてしまった、二つの夢をパロは見ました。王はこの見た夢を解き明かす者が誰もいなかったと嘆くんですね。41章の8節、聖書本文からお読みします。朝になってパロは心が騒ぐので、人をやってエジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかった。ここでです。そういえば、遠い記憶、検察官長はですね、ヨセフのことを思い出したんです。自分の夢を解き明かしてくれたヨセフというものがあの地下牢にいたな。 それを思い出してそのことを王に告げます。ここで初めてヨセフはシカロウから呼び出されるんですね。ひげを剃って、もうひげがボーボーだったのか、ひげを剃って、そして着物を着替えて身支度を整えて、そして大国エジプトのトップであるこのパローの前に連れて行かれました。予想だに、誰もそんなことを考えなかったし、誰もそんなことを計画しませんでしたが、予想だにしなかったことがここで起こりますが、これが神様が備えておられたことだったんですね。15節、41章の15節、パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだが、ヨセフはパロに答えて言った。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。パロの夢を解き明かすことによって、ヨセフはこの時代最も影響力、世界の中で最も影響力を持った人物に、天地を作られた神様がおられるということ、そしてその神が夢を解き明かされるんだということを明らかにしました。まあ、さらっと読んでしまえばですね、ふーん、そんなことがあったのかと思いますが、これはすごいことです。まあ、当時のエジプトは一世を風靡した。また先端のこの学問を持ち、芸術を持ち、文化を持ち、文明を持つような国のそのトップである王のもとにですね、ヨセフは連れて行かれたんです。世の中にあって絶大な権威を持って恐れられている、この世界のトップにあるエジプトの王でさえ自分の見た夢をどうすることもできずにいました。その王を前にしてですね、面と向かって本当に恐れるべき方は誰であるかということを、ヨセフは奴隷の立場でありながらはっきりと示したんですね。クリスチャンの強さというのはここにあると思います。状況に左右されない強さ、それはどこから来るのか、それは権威あるお方が共におられるということを知っているからです。天地を作られた主が、このすべての権威、勝る権威を持っておられる方が共におられるということ。それは自分が本当にひれ伏すべき確かな方を知っているということにつながっていきます。エペソ書の1章の21節、22節にこうあります。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかされ、ご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれましたと。私たちはこのイエス様の救いを受けているんですね。今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に、このお方はその名が置かれている。そしてこのお方と共にあるんです。イエス様を信じた時に、イエス様はこの私たちを聖なる宮として、 この聖なる宮に住むと。ということは、今私たちのうちにですね、このイエス様は共に住んでおられるというんです。世の中が変わっても、周りがどんな風に変わっても、決して変わらずに、真実を尽くして、私たちを確かな道に導いてくださるお方がですね、今この瞬間も、信じる一人一人のうちに生きて働いているというんです。これが環境や状況に左右されない、どんなことがあっても従う方、伏す方は誰であるかを知っているものの、強さ、誰よりも私たちを愛してくださっている神様を知っているものの強さであります。しかしですね、もし自分の側がグラグラしていて、従う相手を間違えていたら、そのところで神様を見出すことはできないでしょう。時に私たちはそのようなところに陥ってしまいますが、イエス様にはっきりといつも目を上げて、私のうちに住まわれるお方がどのような素晴らしい方であるのかということを握りしめていきたいと思います。8月受洗したレオ君はイエス様を信じて洗礼を受けたいと、ずっと願っていましたけれども、自分が受洗したら、お父さん、子供の頃本当に嫌な思いをしたお父さんが、教会から離れてるお父さんが嫌な思いするんじゃないか、嫌がるんじゃないかと心を悩ませていました。けれども、もしレオ君が自分が洗礼を受けたら、お父さんはきっと悲しがるだろう、嫌がるだろうという自分の声というものをずっと聞き続けたら、踏み出すことはできなかったでしょう。しかしもう一つの声があったんですね。恐れるな、私があなたと共にいる。その神様から語られたその声、そしてそれを聞いて、その声に応答しました。するとですね、不思議なことに、心の内にあったこの恐れがなくなっていて、そして希望が湧いていました。イエス様が自分にしてくれたように、お父さんにもしてくれるはずだと、そのようにここで証しをしてくれました。誰に私たちの心が向けられているか、それが重要です。呼び出されて王の前に出たヨセフは、権威者パロを目の当たりにし、また周りのこの風景をですね見て、一階の市民が上がれるような場所ではないところに招かれてですね、夢を解き明かします。おじけづくような思いもあったと思います。ヨセフはそこで王の見た夢を聞いてですね、それは7年の豊作の後に7年の飢饉が訪れるという意味だという解き明かしをするんです。7頭の雌牛、7つの穂は、7年の豊作と飢饉を表している。よくよく考えてみれば、今王の前で話している男の人は奴隷でした。しかもヘブル人、そしてさっきまで囚人として、牢に入れられていた人です。獄中から呼ばれてきたその男の人の解き明かしをパローは聞いたんですね。しかしこのヨセフの提言は、パロとすべての家臣たちの心にかなった、感心したと あります。37節にこうあります。このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。当然パロの周りには側近がいました。この側近もこのことを聞いていました。この中には密かに、まあ、立身出世というものを狙っていた側近もいたと思います。しかしこのヨセフが語られたことを疎ましいとは思わずにですね、皆そこにいた者が感心したというんです。夢の橋の話を聞かされて、それをさっと解き明かして、さらには対処法まで即座に提言できるヨセフ。パロはですね、続けてこのヨセフに言いました。38節から。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がこれらのすべてをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは王位だけだ。パロはなおヨセフに言った。さあ私はあなたにエジプト全土を支配させよう。そこでパロは自分の指輪を手から外した。それをヨセフの手にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。そこで人々は彼の前で、ひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。指輪というのは単なる装飾品ではなくて、ハンコです。実印。王と同じ権威を持つことになるこの代物をですね、パロは自分の指から外してヨセフに与えました。全権を委ねた。まあ、大変な信頼です。これによってヨセフはエジプトを支配する最高の地位が与えられることになります。たった一日にして、地下牢から国のトップへとですね、引き上げられていきました。これが神様が計画されていたことでした。あの刺繍の裏側を見ればですね、なぜこのようなという2年間がありながら、表側にはしっかりと絵柄がですね、描き出されていたんです。ヨセフはエジプトでの名前をもらいました。そして妻子である立場ある人の娘を妻に得て、大臣としてエジプトで不動の地位を、まあ、確立されていったんです。あの時もこの時も、そして今このような驚くべき立場を得た時も、変わらずに主が共におられました。まあ、ここでですね、注目したいのは、ヨセフは夢を解き明かしただけではなくて、具体的な解決策を提案したということです。まあ、夢を解き明かすことをパロは求めたので、それで十分に役を果たしていましたが、ヨセフはその解決策まで一歩踏み込んでですね、提案しています。ヨセフは霊的であると同時に、実際的な信仰の持ち主でした。まあ、私たちもそうであるんではないでしょうか。そのようであるんではないでしょうか。聖書のこの御言葉を聞く人であると同時に、それを行う人です。神様の言葉は 単なるこの解釈にとどまって終わるのではなく、ああいい話を聞いた、今日は良かったなで終わるのではなくてですね、解き明かされたこの神様の言葉、御言葉が自分のうちに働きかけられて、まあこれが命となってという表現もできると思いますが、命は必ず芽吹きます。解き明かされたことが自分のうちに働きかけられて、実生活、自分の生活の場が作られていくものであるはずです。家庭や職場や あるいは地域の中で開いた御言葉を通し語られ、そこに自分自身の姿が照らし出されて、感謝が捧げられるかもしれない、悔い改めが起こるかもしれない、聖霊なる神様がいつも私たちを照らしてくださり、御言葉を握らせてくれたら、それで終わりではない。そのことを通して私たちのうちに働きかけられた言葉が、今度は私たちの外に形となって現れる。それは、まあ、イエス様の証人となるとも言えると思います。イエス様の証人として周りの人々をイエス様のもとにお連れする、神の言葉を聞く、解き明かされたものを受け取るというのは実践的なものにつながっていくはずです。ヨセフのプロフィールを見ればですね、この後出エジプトで登場するモーセが出てきます。モーセは40年間ファロのもとで帝王学を学びます。世界の最先端であるエジプトの学問を収めます。ヨセフはそのような学ぶ場は一つもありませんでした。誰も彼に教授してくれる存在はなかったんです。またさらにはですね、時代を遡って、時代が流れて、この捕囚時代にバビロン帝国に捕囚されていった、このダニエルも帝国、大帝国バビロンのカルデア文学を学びます。しかしヨセフはそのような最先端の学びを享受される機会はありませんでした。ヨセフは逆境から逆境に移されて、その先々でいろんな人々と出会って、人々の中で揉まれながら、人とはどういうものなのか、そして自分とはどういうものなのか、そして神様とはどういうお方なのかということをですね、神様の手の中で練られて教えられていきました。直接神様から教えられたんです。学んで得る知識というものも大切ですが、それには限界があります。それを受けた自分が自分の身の中を通ってですね、自分のフィルターを通って練られて経験を得て、初めてですね、それは身になっていくものです。ヨセフはパロにですね、提案しました。まず危機に際して、危機というのは7年後にやってくる飢饉のことです。7年といえばそんなに短い期間ではありません。この飢饉に際して適切な指導者を見つけること、状況を判断して何をしたらよいのか方策を考えて、知恵を持って実行に移せる人を据えることを提案します。そして7年間の方策の時に備蓄して後の飢饉に備えること。パロはこの提案を聞いて、あなたこそそれにふさわしい人物だと。ヨセフはここで大臣の立場を得ます。そして7年の方策のうちに食料を備えて、後の7年の飢饉を乗り越えるんですね。そればかりか、飢饉に苦しむこの周辺諸国に穀物を売って エジプトの国力を高めることに、まあ、成功していきます。エジプト人でもない、売られてエジプトへやってきたヨセフは、このエジプトに絶大な貢献を、まあ、果たす人物となっていきました。まあ、なぜヨセフがここまで知恵を働かせて方策を練って采配を振るうことができたのか、それは自分の身に刻みながらですね、積み重ねてきた経験というものがあったからです。身を痛めながら、それを体得しながら積み重ねてきた経験がありました。もしですね、これは自分の仕事ではない、こんなことをするために自分はここにいるんではないという姿勢であったならば、そこから何も身につけることはできません。どこに置かれてもですね、それを取り組んでいく、肯定的に、それがヨセフの実力となっていきました。ヨセフは自分が納得することだけをしたのではなくて、何でも何でも取り組みました。それがヨセフの実力になってこの日に至っていたということがここから分かります。ここに至るまではまずポティファルの家で働きながら、その家のすべての財産を管理するまでに、任されるまでになりました。さらには獄中でさまざまな任を委ねられるようになりました。初めから立派な働きができるものではなかったんです。むしろですね、ヨセフは人の心の機微というものがわからない、だからお兄さんたちに恨みを買うようなものでした。殺されるほどに、命狙われるほどに恨みを買ってエジプトに売られたんです。でもそこから変えられました。自分が痛むことを通して人の痛みというものを知っていったはずです。そして神様に忠実であるということを学び、人から信頼されるものになって、この重大な事態を前にして先々見通しを立てた、見通しを持った具体策をですね、進めることのできる人物にまで成長していたんです。まあ、どんなことに直面しても神様の手でこれは許されたんだと受け止められる、そこに身を置ける、信じられる人は絶えず自分の前に神様を置くことができます。その人は自分の人生を積極的、肯定的に歩むことができるでしょう。ヨセフはこのような神との密な交流を通してですね、成長し成熟した人物へと作り変えられていました。まあ、私たちもそうでありたいと願います。ヘブル書の12章の11節、アウトラインにもありますので裏面、読みたいと思います。12章の11節、一緒に声を出して読みましょう。はい。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。平安な義の実を結ばせる。桃栗三年柿八年、柚子は何年になるかわからない、実がなるには時間がかかります。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、 後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。見えないですけれども、皆さんのこのうちにですね、平安な義の実がいくつもなっているでしょうか、なっているんではないでしょうか。ヨセフは夢の解き明かしをして、まあそれで十分に用を果たしていましたが、具体策まで提案しました。まあなぜだろうかとメッセージの準備をしながらですね、考えました。まあ、人が目を見張るような夢を解き明かすという、まあ、ある意味奇抜なこと、その夢を解き明かすという行為がそのものが重要なのではなくて、そこで語られている夢を解き明かした、その解き明かした内容、その内容、そこで語られている神様からのメッセージを聞くことが最も大切だとヨセフは自覚していたからではないかと思うんです。41章の16節、25節、28節、32節を読むとですね、4回にわたってそのヨセフの思いがパロに伝えられています。16節、ヨセフはパロに答えて言った。私ではありません、神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。25節、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。28節、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。32節、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。あなたが見た夢は神様からのメッセージ、そこで語られていることを聞いて行う、それが最も大切なことだ。これがヨセフのうちにあったので、ヨセフは解き明かしで終わらず、その方策までをですね、パロ王に提案した。この夢がパロに与えられたのは、神様がエジプトを裁くためではなくて、救おうとしているんだという神様からの愛のメッセージを握ったので、それを果たさなければならない、このことをヨセフは受け取ったんじゃないでしょうか。まあ、ともすればですね、ヨセフに夢を解く能力が与えられている、そのことに目が行きがちですが、その目的とすることは、神様が与えておられるビジョンが実際的にこの世でなっていく、それが目的です。神様がなさろうとしておられることに目を向けることが、ヨセフは最も重要視していました。そしてヨセフは、だからこそですね、ヨセフはエジプトで高い地位を得た後も、誠実さを失わずにエジプト全土を巡り歩いて、与えられた職務に最善を尽くしました。神様が語っておられることを聞いてそのままではない、こうなるよと終わるんではない、そこに語られた神様のメッセージ、そこには裁きではない愛がある。ならばその愛が実際に身になるように、ヨセフは身を挺してですね、黙々と大臣の立場を得ながら、忠実に今度は身をもって仕えたんです。まあ、私たちに対してもそのチャレンジがあるんではないでしょうか。神様はそのことを私たちに求めていらっしゃるんではないでしょうか。私たちは何年、数年前からですね、あの大使の地に、あの3万3千の人たちが住んでいらっしゃる、あの地を拠点として福音を伝えたい、そのことを祈りながら、今実際に拠点が設けられ、 今まで福音が聞いたことのなかった人たちがそこに足を運んでいます。やがてあそこに確かなこの街道が建て上げられて、そしてその先にですね、まだイエス様のことを知らない人たちがそこに礼拝に集ってくる、あのレオ君のように洗礼を受けてですね、またその家族がイエス様を慕ってやってくる、そのビジョンをいただいて、大使ばかりではありません、兵庫県下にはまだまだ教会未設置の地域がたくさんあるんですね。兵庫県下だけでない、北海道から沖縄、また海外に至るところにはそのような未練の地がまだたくさんあります。まあ、あまりにも大きな話をするとですね、胸がいっぱいになって、小さな存在である私が何ができるんだろうかと、まあ、そんなふうに思ってしまいますが、与えられたことを忠実に果たしていく、その先にですね、そのような大きなことを成し遂げていく形が作られていくんだと信じています。ヨセフはエジプトが飢饉となれば、その周辺諸国も当然困惑する、困り果てる、それは自分のふるさとにも及ぶであろう。ヨセフの胸にはですね、忘れられない愛する父ヤコブの思いがあったはずです。毎日思い出したお父さんのその面影、いざという時に助けの手を伸べることができるかもしれない、まあ淡い期待だったかもしれません、この時にヨセフにとってみれば。そんな先々を見渡す目をですね、持つ人にヨセフは成長していたのではないか、まあそんなふうに思います。ヨセフがパロ王に仕えるようになったのは30歳の時でした。17歳の時にエジプトに売られてきてから13年が過ぎています。そしてこのエジプトでヨセフは2人の息子が生まれます。マナセとエフライム、やがてこの2人は12部族の中に加えられていきます。半部族としてですね、マナセエフライム、飢饉の来る前の年に生まれたと、まあ、50節に書いていますから、計算するとこの日からさらに13年の月日が過ぎたことがわかります。まあ、公の人、公人として成功を遂げたこのヨセフの祝福はヨセフの家庭の祝福にもつながっていたでしょう。最初に生まれたのがマナセでした。51節にそのことが出てきます。41章の51節、ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の前科とを忘れさせたからである。忌まわしい過去の記憶というものは消えることはないでしょう、忘れることはないでしょう。傷口は残りますけれども、でもその傷自体はもう癒えている。皆さんにもそんな古傷があるんじゃないでしょうか。手術をした後の傷、または大きな怪我をした後の傷、傷口は残って、あの時の痛みは思い出すけれど、もうその傷自体は痛くない。兄たちによってもたらされた苦痛は事実あったけれども、それが自分を苦しめることはもうない。あのことが今日の祝福につながっているんだということを認めた。もうあのことは過去のことになった。まあそんな意味がですね、込められていたでしょう。ヨセフが我が子、最初に生まれた我が子、マナセ、マナセと呼ぶたびに、その自覚がですね、ヨセフのうちに深まっていったはずです。長子を得て自分も父となり、ヨセフにとって大きな変化があったと思います。そして次に生まれたのが エフライムでした。52節。また2番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。エジプトに売られてから今日の日まで予期しない苦痛の日々、これこそ豊かな実りにつながっていた。感慨深い思いを込めてこのマナセという名前をつけました。大成功を収めたヨセフでしたが、このヨセフの心のずっと奥の方には故郷を思う寂しさというものがあったはずです。これは未だ未解決なんですね。大成功を収めたからこそお父さんのこと、またお兄さんたちへの思いというのがさらに募っていったかもしれません。この後ですね、神様はご自身のこの摂理の手によって兄たちとの再会、そして和解というものに運ばれて行きます。17歳の時、ヨセフが神様によって与えられた夢、それがですね、いよいよ実現していくんです。刺繍の裏側を見るような意味が分からず理解に苦しむ、そしてそこで嘆くようなことがありながらも、偉大な神様はその表面をいつも見てですね、その計画、それを明らかに一つ一つしてくださいます。一針一針針を刺して絵柄を描き出してくださっている。私たち一人一人の歩みはみんな違いますけれども、そのようにして神様はですね、私たちのうちにも一針一針そのような計画を持って、将来の希望、その計画を持って私たちを導いてくださっています。御言葉に応答して、偉大な神の計画と今日題しましたけれども、この方に目を上げてそれぞれで祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたは私たち一人一人に、またこの尾上聖教会に立てている計画があります。それは災いではなく平安を与える計画であり、将来と希望を与えるためのものだ。小さな存在である私たち一人一人の歩みを通して、あなたは偉大なる神様がどんなお方であるのかということを証ししようとして、私たちをそれぞれの場に使わし用いてくださるお方です。主イエス様、どうぞ向かい風の時も、また事柄が順風満々に運ぶ時も、主の手が変わらず共にあり、偉大なお方の救いを受けている、そのことを私たちが信仰によって握りながら歩み続けることができるようにどうか導いてください。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても足りまず歩いても疲れない、主と共に使えることを教えてください。そしてその主がどんなに素晴らしいことを成してくださるか見せてください。ヨセフの生涯を通して私たちそれぞれ個人的な 歩みの中に語られてくることを何度も何度も反芻しながら、自分の身を通って御言葉の命が私たちの生活の場を作り上げてゆきますように、私たちが祝福のもといとなってゆけますように、あなたのご愛の中に根ざして共に歩むことができるように、お一人お一人をお支えください。イエス・キリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。